岡山市議会だより、令和5年11月1日秋号、9月定例会。発行、岡山市議会。編集、議会運営委員会。11月1日号の記事についてお知らせします。1、議決のあらまし、2ページ。2、議会トピックス、3ページ。3、一般質問、4ページ。4、決算特別委員会、6ページ。5、常任委員会審査から、7ページ。6、市議会日誌、7ページ。7、皆さんと市議会、8ページ。8、11月定例市議会の開催予定、8ページ。9、今号の表紙、8ページ。10、編集後期、8ページ。以上で記事についてのお知らせを終わります。1、議決のあらまし、2ページ。物価高騰の影響を特に受ける市民事業者の実情に応じたきめ細やかな対策を行うための補正予算を可決。健康な体を作る学校給食のための補正予算や、子ども医療費の負担軽減、北永瀬瑞穂住座など子育て世帯の市営住宅への入居者資格を拡充する条例など。令和5年9月定例市議会に市長が提案した議案は、追加条例を含め52件、予算案4件、条例案9件、決算関連議案19件、その他20件でした。そのうち、令和5年度岡山市一般会計補正予算第3号など6件の議案については、一部の議員から反対がありましたが、すべての議案を原案可決、同意及び認定しました。これにより補正予算額は、一般会計29億4048万円余、特別会計2490万円の増額となり、予算総額は6474億6862万円余となりました。その1、可決した主な議案。議案の議決結果、議員ごとの議案への賛否は、市議会ホームページでご覧ください。予算。令和5年度岡山市一般会計補正予算第3号。主な事業。子育て世帯生活支援金5億1100万円。低所得の子育て世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯等に対して1世帯あたり5万円を支給する。省エネ機器更新緊急支援事業5億円。エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小小規模事業者に対し、事業用の設備機器を更新し、省エネ化するために必要な経費の一部を助成する。学校給食費負担軽減支援金4800万円。食材費等の物価が高騰していることから保護者の負担を軽減するため、一律小学校、中学校、義務教育学校の各学校会計に支援を実施する。条例、岡山市子ども医療費給付条例等の一部を改正する条例。中学生、高校生等の小児慢性特定疾病医療支援、自立支援医療及び指定難病にかかる医療の通院医療費の自己負担額を無料にする。岡山市営住宅条例の一部を改正する条例。市営住宅にかかる子育て世帯の入居者資格の要件を緩和等する。その2、陳情の結果。陳情の議決結果は市議会ホームページでご覧ください。採択した陳情1件。陳情第30号。教育の一層の充実を図るための令和6年度政府予算に関する意見書の提出について。不採択とした陳情7件。陳情第23号、陳情第24号、陳情第25号、陳情第27号、陳情第28号、陳情第29号、陳情第31号。その3、可決した意見書。教育の一層の充実を図るための令和6年度政府予算に関する意見書。核兵器禁止条約を批准できる環境を整備することを求める意見書。2、議会トピックス3ページ。 多都市の予算決算特別委員会の運営等を調査。予算特別委員会及び決算特別委員会について、先行政令市の運営を参考とするため、令和5年7月12日から13日に超党派で千葉市、川崎市、横浜市を視察しました。本会議の運営では、定例会の流れや議案審議の方法、質疑質問の実施方法について、予算決算委員会の運営では、特別委員会の設置、審査方法などについて調査しました。連合町内会との懇談会を開催。令和5年8月8日に、岡山市議会と岡山市連合町内会役員との懇談会を開催し、意見交換を行いました。政府議長、政府議会運営委員長、各常任委員会の委員長が出席し、鳥獣被害対策、放課後児童クラブの待機児童対策、区役所機能の現状など、様々な角度から市政についての活発な議論が交わされました。人口減少時代のまちづくりを学ぶ。令和5年8月9日に岡山県市議会議長会主催の第53回岡山県市議会議員研修会が開催され、人口減少時代のまちづくりと地域経済の活性化をテーマに、株式会社ワークビジョンズの代表取締役の西村博史氏による、空き家の増大と住宅政策、スポンジシティの未来を演題とする講演が行われました。岡山市を含む県下15市の議員と議会事務局職員が参加し、西村氏から、まちづくりは誰かがやってくれると考えるのではなく、住民自身が当事者になれるかどうか、行政はそのチャレンジを後押しする体制づくりや規制緩和を縦割りを超えて打ち出せるかどうかがポイントだと示されました。3. 一般質問4ページ。31人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、まちづくり、暮らし。路面電車乗り入れ事業費が増額。問い、岡山駅前広場への路面電車乗り入れ事業について、事業費を再度増額しても行う意義は、増額要因を踏まえ、これを教訓に事業を行う体制などどう改善していくのか。答え、岡山市にとって一番の拠点は岡山駅であり、当該事業は市街地活性化のための大きなポイントである。高齢者、障害者や旅行者が路面電車に乗りやすくなり、利便性が高まるため必要な事業である。今回、総事業費が保証費算定や物価高騰等により、税抜き66億円から 88.5 億円に増額になる。今後は事業を進める際、幅広く調査を行い、精度の高い情報を収集し、多くの目でチェックする体制に改善していく。イベントなどで商店街が活性化。問い、晴れの輪のオープンを契機に、千日前を中心とした表町商店街の活性化を期待するが、岡山市は他に宝冠町商店街と駅前商店街がある。この二つの商店街の活性化をどう考えるか。答え、宝冠町商店街では様々なイベントを行っており、報道によると直近10年間で40店がオープンし、雰囲気が明るくなった。令和5年はアーケードの改修を行う。また、駅前商店街でも様々な仕掛けがされており、再開発に合わせた動きになると考える。各商店街が切磋琢磨しながらより良いものになると期待している。瀬戸大橋を渡る四国新幹線を歓迎。問い、四国新幹線は瀬戸大橋を渡る岡山ルートでの実現を四国4県で目指すことになったが、実現した際のメリットは、また採算性や維持の問題などどんな課題があると考えるか。答え、四国新幹線の整備は広域交流圏の形成や地方分散型の国土形成に貢献するとともに、経済活性化などにも大きな効果をもたらす。岡山市にとっても、ハブ機能が一層強化され、存在感の向上につながり大きなチャンスだ。建設費の負担や並行在来線への対応等の課題はあるが、県内すべての市長が賛同しており、前向きに考えたい。 瀬戸内の4市が協力し、観光客に魅力を発信。問い、持続的な観光コンベンション需要の拡大につなげるため、岡山市の持つ特徴や強みを生かした観光コンテンツの磨き上げや効果的なプロモーションの実施、他の都市と連携して人を呼び込む施策が必要だ。瀬戸内4県都市町会の取り組み状況は。用語解説、瀬戸内4県都市町会。瀬戸内の中心都市である岡山市、広島市、高松市、松山市の4市が連携して共通課題に取り組み、互いの特性を生かして相乗効果を発揮することを目的としている。用語解説終わり。答え、令和5年度はインバウンド誘客に取り組んでいる。G7 広島サミットでは、海外メディアが集まるメディアセンターに設置される英字新聞に4市の観光情報を掲載した。秋には海外メディアを対象に4市をめぐるモデルツアーを実施し、観光資源の魅力を海外へ情報発信する予定。令和7年開催の大阪万博等の観光客に向け、4市が協力し、瀬戸内の魅力の発信もしていきたい。晴れ町通りの評価を行い、町の回遊性を高める。問い、令和5年度に行う晴れ町通りの一車線化事業の検証内容はどのようなものか。また、検証結果の公表はいつ行うのか。答え、街が変わるには一定の時間がかかるため、中長期的に見ていく必要があると考えるが、短期的な視点から効果の検証を行う。具体的には、自動車交通量、歩行者自転車の通行量を調査し、整備の前後で比較分析する。また、沿道の空き地や空きテナントへの新規出店数の調査や通行人へのアンケートも行う。検証結果は5年度内に取りまとめ公表する。水道料金の改定率を引き続き検討。問い、水道料金の改定率を 25.3% から 20.6% に引き下げる見直し案は評価するが、物価高騰などが市民生活へ大きな影響を与えている。これまで以上の経営効率化、経費削減を図る必要があると思うが、どうか。答え、岡山市の水道の供給体制は、浄水場や管路の耐震化率が非常に低く、仮に美濃浄水場が停止した場合、約25万人が断水し、被害額は620億円に及ぶ。水の安定供給のための対策は不可欠で、料金改定はやむを得ない。しかしながら物価高騰の状況を踏まえ、料金の改定率をどこまで抑えることができるか議論し、対応を決めていきたい。その2、教育・福祉。一人でも多く障害者が働ける社会。問い、岡山市は岡山労働局と雇用対策協定を締結し、雇用の促進、労働環境の改善や就労支援の強化を図っている。障害者雇用人数に目標数値を掲げている自治体もあるが、岡山市の考えは。答え、第6期岡山市障害福祉計画の中で、福祉施設から一般就労への移行者数の目標値を設定している。令和4年度では移行者が213人となり、目標値の175人を達成した。適性や能力に合った仕事とのマッチング、多様な働き方の視点から、移行者を増やすことは重要であり、障害者が自分らしく働き続けられるよう取り組む。国民健康保険料の免除拡大を国へ要望。問い、産前産後の国民健康保険料を免除する条例改正は、子育て世帯の負担軽減に資するもので歓迎する。さらに進めて、子どもの均等割保険料も免除しないのか。答え、国民健康保険料の減額付加は、政令で定める基準に従うこととされており、現在、未就学児を対象として行っている均等割保険料の減額措置を拡充することはできない。しかし、国の財政負担で対象年齢や軽減割合を拡大するよう、国へ指定都市連名で要望している。中高生世代の意識を調査し、子どもに関する施策の参考に。問い、子ども基本法では、子どもに関する政策の決定や評価の際、子ども等の意見も反映するよう規定されているが、どう取り組むのか。答え、 令和5年度は、岡山市子ども若者計画改定の基礎資料とするため、18歳以上の若者を対象としたアンケート調査を実施する。また、子ども基本法に基づく岡山市子ども計画の新規策定に向けて、中高生世代の意識調査を初めて実施予定。結果を関係部署と共有し、子どもや子育てに関する幅広い施策を進める上で参考にしたい。支援教室の取り組み状況と課題。問い。校内支援教室の取り組み状況は。用語解説。校内支援教室。校内に安心して落ち着ける居場所を作ることで、長期欠席傾向にある児童の登校意欲を促すとともに、社会的自立に向けた支援を行うもの。用語解説終わり。また、課題とその解決へ向けた方針はあるか。答え。研究指定校である三小学校で、教室に入りづらい児童や長期欠席していた児童等が校内支援教室を利用しており、個々のペースに合わせて学習指導や相談支援を行っている。個々のニーズに合わせた支援を行う難しさが課題であり、教育委員会と各学校で協議会を開くなどしながら、学校全体の支援体制の充実に向けて取り組んでいる。交流事業や研修で里親を支援。問い。岡山市の里親等委託率は、令和4年度末で 17.4% と全国平均より 5% 低く、国の目標からもほど遠い。委託率向上の取り組みと今後の展開は？答え。登録はしているが児童を受託していない里親に対し、実践的な研修や里親同士の交流事業への参加の促しや、一時保護委託の働きかけにより委託里親の増加に努めている。また、児童の委託後は、子ども総合相談所の職員や先輩里親による里親家庭への訪問による助言、児童を一時的に預かる里親レスパイト事業によるケア、養育に必要な社会資源の紹介と手続き等の支援、関係機関との調整などを行っている。用語解説、里親レスパイト事業。里親が一時的な休息のための援助を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等、または他の里親が養育を行う事業。用語解説終わり。今後は民間団体と共同した効果的な普及啓発活動を行い、里親の支援を継続するとともに、委託率を大幅に伸ばしている他都市の手法を研究する。